どうもー、相模の風プレゼンツ風ラジオ、ペコと食器棚と灘の木と塗り出した絵の具第48回。ね、昨日までね、配信についてなんていうことから基づいたちょっと話をしてたんですけども、今日は打って変わって、バレンタインデーっていうのをちょっと話してみようかなと思いますが、とりあえず1曲聴いてください。ペコでアローズアイズ。曲の方はペコでアローズアイズでした。というわけでですね、寺田さん、
はい、
今日はですね、2月14日バレンタインデーなんていうのがありまして、
はい、
それについてちょっと話してみ行ってみようかなってこの二人でバレンタインデーについて語るなんて、なんてラジオ番組的って感じもしますけど、
自説ネタってやつですね。
ね、まあでもバレンタインデーはあれなんでしょ、本当はあのチョコとをあげるとかいう話ではなくて、
日本だけだっていう
なんだってね、うんうん、でもしかもあれなんでしょ、男から女に別にあげるみたいなことも普通にありなんでしょ。
ありみたい、なんか国によっていろいろあって、ね、なんか本を送る習慣のところとかもあるっていう聞いたことあるけど
ね。全然違うね、日本、うん、日本のチョコをあげるはさ、あれお菓子屋さんとか製菓会社の戦略、うん、
戦略でしょ。
ねえ、うまくハマって、もうものすごく普通にスタンダードなあの行事になってますが、
なってるよね、うん、
まあいいんですけどね、それはそれで。だからもともとはどういうことなんだあれは、
分かんないんだけど、間違ってるかもしれないんだけど、うん、うん、本当に昔々の話、
うん、バレンタインはあれ人の名前、
セントバレンタインって人がいて、ああ、
キリスト系だ、
そうそうそう、
セントだから、
ああ、教会の人だよね、うん、
牧師さんか、
うん、
司教さんみたいなやつか、
うん、わかんねえな、割と偉い、ああ
偉っぽいな、
その人が、ああ、なんか自由恋愛的なことを提唱したんだよね。
ああそうなんだ
と思った。違うかもしれない。
あ、でもまあ要するにキリスト教的に言うとよく知らないけど俺も、うん、多分あのそういう身分とそういう身分じゃ恋愛にならんみたいな、そうそう、
身分の問題とか、
うん、あるわけだ、
うん、
ああ、それでそれも、まあ、あの人が気持ちよそう惹かれる気持ちっていうのは普通にあるもんで、それはオッケーだよ思うのはっていうようなことを言ったって話か、う
ん、いい話だ、いやなかったかなと思うんだけど
でもそうだとするとさ、まあ、結構いい話なんだな。
いい話だね。
人をこう解放した、気持ちを解放した人がいてっていう話。2月の14日はでもちょっとどうなの、2月の14日に行ったわけじゃないんでしょ本当は。
うん、 その人の中、
うん、誕生日、
死んだ日とか誕生日とかそういうことなんじゃないの。
あ、うん、でもじゃあその人 その功績を称えて、うん、その日をバレンタインデーにしようかなみたいな感じか、
うん、
なるほど。なかなかいい日なんじゃんね。
そうだね、うん、
記念日だよね。だからそういうことをした人がいて、
うん、アニバーサリーだね。
アニバーサリーな感じなんだな、うんうん、そうなの。あのうなぎ屋の話あんじゃん。うなぎ土曜、うん、
土曜の牛の日ね。
そうそうそう、あれもそうなんですよ。
あれもだからチョコレートと一緒で、うん、平賀源内って人が考えたんだよね。
源内さんが
あの
うなぎ発明を、
うん、うなぎ屋に頼まれて、
はあはあ、
うん、暑い盛りに脂っこい食い物、あのうなぎって昔はそんな高級食材じゃなかったからね。
ああ、そんなにいたわけだな。
あの、うん、雑魚だから、雑魚っていうか、うん、
あは、
あんなもんね、脂っぽいばっかで食いたくないと、売れ行きは悪いと、
あ、暑い時に食いたくないと、
源内先生のうちをお借りいただいてですね。
あは、
だからキャッチコピーだよね、土曜の牛の日にうなぎを食べましょうっていう。
あ、なるほど ね、まあでも実際力つくっていうか、その何、夏バテに効くみたいなのもあるんでしょ
う、う
ん
う
ん、きっと。
まあ、もちろんそういう成分的なことも、
うん、
まあ、源内さんは学者さんだから
知ってたんですかね。
知ってたねっていう、うん、
でまあとりあえずそういううなぎの日っていうのを作っちゃえば、うなぎの日だから食いなみたいな感じで言って回ってると、
うん、
まあ、売れるかもよっていう。
実際ね、
そういう感じ。
いまだに土曜の牛の日うなぎ
な、ね、
とか
売りにしてるし、
上り立ってるもんね。
立つもんね、うん、あ、そうか、あれはだからあの源内さんのキャッチコピーが現代にも生きているっていう。
日本最初のコピーライターってこと
だよね。あ、そうだよね。
広告代理をしたわけだよね。
あ、すごいね源内さん、
うん、だから源内は面白いんだよね。ちょっとね、
電気とか
エレキテルとかね、
エレキテル、
うん、
だから何、配信の話にまた引っ張ったけどさペコもさ、何、ペコの日っていうのをなんかゆえんでさ作ってさ、
うん、
でそのペコの日、何月何日はペコの日だぞっていうことで、みんなペコを聞こうみたいな。
よくあの数字の語呂合わせみたいなので作ったりするけどね。
ペコじゃどうなんだ、
ペコってな、どうなんだ、
ペは何、
コは5だよね、
5か
5日だよね。
ペはつきにくいな。ペはなんか9に似てるから9月5日にするか。ペコ、9月5日はペコに似てるからペコの日だぞみたいな。ペコの販売促進でやっぱり金かみたいな話が違うだろって言ってて、やっぱそこかみたいな。じゃそうじゃなくて、じゃ試しにペコを聞いてみようっていうヒント。
このラジオ、ね、ネットラジオ聞いてくださってる方は、
はい、
もうお届けしてるわけだから、
うんと聞いてもらっちゃってますね。だなんかち、じゃあペコ聞くっていうだけじゃなくて、
友達に勧める日にするか。
あ、それいいね、
うん、
それいいやんじゃないの。
9月5日待つのでまどろこしね。そした
ら9月5日ペコを勧める日、
明日からでも勧めてほしいよね。
まあそうだね。だからそれはあの日にち限定じゃないから。あ、分かった。じゃ あのペコファンの集いの日どう。9月5日に発足するの、だからこれから今年の9月5日にペコファンクラブを発足させてペコの日とするっていう。どう。でもゆえんのライブもその日にやって、でその日からペコを盛り上げていこうっていう、1年に1回改めてペコを考えてみようっていうの
を。お前が考えろよって言われそうじゃん。
いやでも試しにそうしてみない、今年は。
わかりました、
うん、じゃあ、 あの今年は決定しました。9月5日ペコの日ということでペコを考えてみる、感じてみようっていう日をやります。以上、
ライブインフォメーション。ペコライブ2月11日木曜祝日、高円寺ペンギンハウス、18時30分スタート。チャージは1800円プラスドリンクオーダー。3月14日日曜日、高円寺ペンギンハウス。詳細はペコのウェブサイトをご覧ください。 ハンペコライブ、2月8日月曜日、こちらも高円寺ペンギンハウスにて22時ごろスタート。そしてペコのメンバー堀口隆、寺田博士が参加していますマモ&フレンズライブインフォメーション、2月13日土曜日、原宿ラブリーズラブバイミューダーリンフレンズナイト、18時30分スタート。チャージは2000円、ワンドリンクワンスイーツ付きです。2月27日土曜日、ナルセクロップ19時スタート。続いて寺田博士が音楽演奏します、阿部和則一人芝居のインフォメーションです。カート・ボネガット・ジュニア作、猫のゆりかご、2月19日金曜日から21日日曜日まで、東中野ラフト、16時30分オープン、17時スタート。料金は一般3000円、学生2500円、ペア5600円となっております。詳細はウェブサイトをご覧ください。ライブインフォメーションでした。
どうも、相模の風プレゼンツ風ラジオ、ペコと食器棚と奈良の木と塗り出した絵の具第48回ってなわけでね、ペコの日9月5日決まりましたが、寺田さん、
はい、ペコで、
まあ、ね、なんか多少なし崩し的な感じでペコの日っていう話を持ち出してしまってどうなんだろうかって決まり、まあでも仮でとりあえず今年9月5日は何かこうペコの日として何か企画をしようか、
はい、ね、まあとりあえず、
うん、野外ライブとかいい、
ライブはするようだ ね、
野外でやりましょうよ、できれば、うん、ね、なんかだから言い出すとなんか思いついて、あ、やれたらいいなっていう感じになっていくってことが大事かなということで、はい、今年は行ってみようかなと。
宿題ですね、
はい、
はい、
できなくても言っていこうっていう
できなくても許してね、
いやいや、まだできないとは限ってないから、はい、というわけで、はい、まだまだ寒いですが頑張っていこう。またね、
さよなら、
バイバーイ。